DX 時代の勝ちに行く組織マネジメント。
お疲れ様です。株式会社ダズリ代表取締役筒井千晶です。
インタビュアーの土井里美です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
筒井さん、新年度が始まりましたね。
ですね。いや、年度も変わっちゃいましたね。
変わっちゃいましたね。もうね、しかも今日は4月1日ということですので、もう新しい部署に移ったばかりとか、もしくは新入社員を迎えた、そして自分が新入社員である、うん、みたいなね、そういう方もいらっしゃるでしょうし、なんかね、そうですね、環境は新しい方は多いんじゃないでしょうかね。
結構なんかあれですよね。やっぱ4月って何も変わらなかった。だとしても周りがバタバタしてたりとかあるから、
はいはいはい、
ああなんかいつもと違うなみたいな空気感というかありますけど ね、
ね、
う
ん、私ね嫌いじゃないですこの感じ。
ああなるほど。
はい、
確かに
ね、
うん、
なんか新しいなみたいな、なんか自分、
そうですよね、
自分は何にも新しくないんですけど周りだけ新しいなみたいなフレッシュだなっていうの嫌いじゃないですね。
ありますね。フレッシュだなは本当になんかありますよね。
ね、
うん。
うん。
そんな時期。はい。
そんな時期に、今回からということで、はい、4回分、新しいテーマでお伝えくださるということで、どういうお話でしょうか。
はい。ちょっといろいろ考えたんですけど、まあ、ちょっと番外編みたいな感じで、やろうかなというところで、はい、不真面目なリーダーのすすめっていう、まあ、ざっくりとそんなテーマを、全4回ぐらいお伝えできたらなと思ってます。
いいですね。新年度の一発目が不真面目なリーダーのすすめ。これはいいですよ。これはいい。
そうですね。ちょっと これまでがね、なんだろう、次世代リーダーの条件かな。
そうですね。
はい。全8回ぐらい、ちょっと、まあ、真面目な方向性で語ってたんで。
はいはい。
ちょっとなんか、はい。遊びの部分もあっていいだろうと。
はい、これはいいですよ。気持ちを新たに遊びの部分に注目する。
そうですね。
そうですね。
本当に。はい。もうまさにだって完璧すぎ疲れちゃいますからね。
いや、本当おっしゃる通りですよ。うん、完璧すぎると、それほどいいこともないなっていうことに私最近気づいたりします。
それは真理かもしれないですね。
ね
確かにそうです ね。
完璧こそ正義みたいに思ってましたけど、いや、そうでもない。ちょっと遊びがないとね、不測の事態に対応しきれなかったりもしますしね。
いや、ほんとそうなんですよね。
ね、うん、もう本当にね。
そうそう。なんだろう、何もせずとも完璧でいられるならいいのかもしれないですけどね。
そうそうそうそうそうそう。
そうなんですよね。なんか、ギリギリ頑張って、全くゆとりがない状態だと、もうしんどいですからね。
しんどいしんどい、うん。本当に。そうなんですよね。
うん、
なんかちょっと、あれ、ま、あ、できてなかったな、みたいなの見つかった時に、ごめんみたいな感じで言えるぐらいの。
そうなんですよね。
人間関係も作っといた上での、
はい、
なんかね、完璧じゃないけど、あ、じゃあちょっと修正しましょうぐらいがいいっすね。
いや、本当に大事だと思います。だからなんだろうな、正しく、あろうとしないみたいな。
いいですね、うん。正しくあろうとしない。
そうね、うん。ずっと言ってますけど、こう、人間なんでね。
そうなんですよ。
生身の人間なんでっていうところが、
うんうん、
はい、ありまして。
そうなんですよね。別に、筒井さん、ここで、はい、さあ、手抜きをしてみましょうみたいな話じゃなくてですね。
そうなんですよ。はい、
ね、
うん。そうなんです。目標にコミットするためにどう、なんだろう、自由を許容するかみたいな。そんな感じ。どちらかというと私がそういう環境で育ってきてしまった部分があるので。
そうなんですね。
はい、そうなんですよ。
自由を謳歌してたんですか？
多分そうなんだと思います。
そうですか？
そうなんですよ。なんだろう、まあもう昔話なんであれなんですけど。
はいはい。
こう、仕事してるときに、野球中継というか、まあ高校野球とかプロ野球とかも私ずっと昔から好きなんで。
はい。
それはずっと見ながら、 なんか仕事もするみたいなのやってたりとか。
自由ですね。
はい。で、これ、私だけじゃなかったですよ。先輩とかもやってたんで。
あ、そうなんですね。
はい。
おお、じゃあみんな、許容し合っていた。
そうなんです。で、先輩と会話とかしてました。あ、今リードしたとか、なんかいろいろそういう。全然したりしてましたし。
でも手動いてたりするんですか？
あ、そうなんですよ。そうなんですよ。
すごいマルチタスク。
しっかり手は動く。で、なんか、なんだろうな、あまりにも野球集中し始めると、やばい、手止まっちゃったみたいなことを言ってたりするみたいな。じゃそもそも見るなよみたいな感じなんですけど、
ほんほんほん
気になるからつけて見るみたいな。
自由ですね。自由です。自由ですよ。
はい、とかもやってたのと、うん、
はい。
あとこれは、私もこれが癖になったってずっとこの環境じゃないとダメになっちゃったんですけど、音楽を聴きながら仕事してました。
ああ、これでも割にこう、プログラムを組む人とか、
うんうん、
なんかこう、設計図書くとか、頭と手を両方本当に動かして集中してゾーンに入るみたいな方ってやりませんか？
はい。あ、そうですね。結構多かったりします。
ねえ。
まあ、ただ私、マネージメントサイドだったんで、本当はなんかあんま良くなかったなと思うんですけど、わかんないんですけど。あれ、あなたそっち側の職種だっけみたいな感じだったかもしれないんですけど、なんか無音で仕事するのになれなくて。なので自社でやってた時もそうですし、クライアント先に行った時も、無音だとやばい、集中できないってなって。なんか聞いてました。
あ、すごいですね。出先でも聞く。
聞いてましたね。
もうこの人はこういう人だからっていうふうに見てもらえるようになったら、もうそれはね、もうやれますよね。
そうです。なんとかそういうことができるように調整したりとか。
これがね、調整うまいんですよ、筒井さんが。もう、気分を害さないように、あ、そうか、じゃあ仕方ないか、って思ってもらえるような、ものの言い方。ものの言い方ですからね。
もう何としても信州みたいな感じで、はい、やってたり、
いいですね、はい。
またこれも前ね、お話ししたかもしれないですけど、私遅刻癖が結構あったんで。
そうなんですね。
なんだ、行かなくていい日は本当にかなり遅刻してましたね。
自由
そう。で、それも、でも本当に、まあそういう仕事でもあったんで、たまたまそういうことができる仕事でもあったんでっていうのあるんですけど、はい、例えばなんか30分遅刻したら、まあその分、後ろに、倒して、まあ、30分ぐらい居残って仕事もする。別にそれは残業つけないとか。なんかその辺の時間の使い方は結構、はい、自由にやらせてもらってたりとか。もちろん行かなきゃいけない時はちゃんと行ってましたけど。
はい。
なんかそこは、はい。こんな感じでやってってっていう環境で育っちゃったんで、なんかこう、どちらかというと私はそれがもうスタンダードみたいな感じになっちゃってたんですけど、多分世の中基準で見ると、まあダメだろうな、みたいな。はい。そんな感じですね。
ああ、そうなんですね。
はい、
で、まあ、それを、まあ、許容してくれるリーダーがいてくれたってことなんですね。
うん、
その
、いや、本当にそうなんですよ。
ね、
はい、
うんうんうん。
だから、私も全然許容してましたし、自分がリーダーとかマネージャーとかになった時も。はい、
ええ、
まあ、やることやってくれればね、みたいな感じで。
お
でしたね。
そうか、
はい。
そういうことですか。
うんうんうん、
まあ、でも、これで、例えば、そのメンバーの働きやすさが増すとか、なんか変なところに、うん、まあ、枠にとらわれないというか、
うんうん、
そういうことであれば、ちょっとパフォーマンス上がったら、むしろいいっていうことになりますね。
本当にそうなんですよ。それを、
うん、
そうすることで、やること、そのさっきのやることやってくれたらっていうところの、うん、まあ本人がそこに向かっていく気持ちが高まったりとか、まあ、やりやすいっていうのであれば、全然いいかなって、
はい、うん、
私も思ってましたし、実際自分が、上に立った時でも、まあメンバーの意見とか聞いてると、まあそんな感じだったんで。
そっかそっか。
うん、
まあなんかあんまり会社のルールにとらわれないっ
うん
ていう視点で
うんうん。
見て、まあ裁量があればリーダーもこういう考え方採用するっていうのも一向の価値ありですよね。
まあそうですね。なんかこう変に、なんだろう、あれやっちゃダメ、これやっちゃダメとかって神経を尖らせるよりも、やっぱり成果だったり土の方に目を向けた上で何が最善なのかって考えるぐらい、まあできるとね、それが一番いいのかなとは思いますけどね。
確かに
う
ね。
ん。
本当だ。面白い。
そう。なんで、なんかそんな感じでやってたりしたんで、あとは、まあ自由っていうか、まあ、プロジェクトでやってたので、こう、プロジェクトで出てくる、こう、課題とかを管理するツールとかがあるんですね。まあ、課題もそうだし、タスク、トゥードゥも全部そうなんですけど、まあ、そこになので、ちょっと、まあ、遊び要素みたいな感じで、自分の目標も入れて、やってたりとかもありましたね。
どういうことですか？
なん
自
か
分の
こう、
目標って。
私だったら、定時にしっかり来るとかっていう目標を入れるみたいな
自
感じ。
分の目標ですね。
はい、そうです。でもそれがもうプロジェクトの課題になるわけじゃないですか。リーダー来ないみたいになると、プロジェクトとしてダメなので、わかった。リーダーちゃんと来るようにするって言って。
すごい、生身の人間感すごいですね。
そうなんですよ。で、私は逆にそのメンバーに対してお願いしたのが、健康管理ちゃんとしてほしいってのは言ってたんですよ。
ああ、これ
だ
大
から、
事ですもんね。
そう。で、健康管理の一環として、同じ目標を入れるっていう意味では、例えばダイエットとか、あとは飲酒量を減らすみたいな目標とかをこう、入れてもらって、で、それでなんかこう健康維持できるんだったらいいじゃないですか。
じゃあ、まあでも、あれですね、プロジェクト管理ツールだと、も
う
う、お料
ん。
理に触れて目に入っちゃいますもんね、
そうな
ダ
んで
イエッ
す。
トと
そう
か。
なんです。それがもう狙いで、定例の時に、はい、他の、課題とかを確認していく中で、まあ、その目標、それらの目標が出てくるので、はい、これどうだった、これどうだったっていう。
管理しちゃうん
そう
で
な
す
んです。プ
ね。
ロジェクト管理して。
ダイエットもプロジェクト管
そう
理し
そ
ちゃうんですか。
う。そう。あと、
面白い。
私の遅刻もなんで、こう、管理してて。ってい
や、でも
う、はい。
これ、もちろん仕事の質も上がりますけれども、人
うん。
間としての人生の質も上がりそうで、とてもいい。
あ、でも結局なんかそういうのにつながるというか、まあ、つながったらいいなみたいな気持ちやっぱあったんで、はい。まあなんか仕事は仕事、遊び遊びってこう切り分けるよりも、なんかはい、重なるというか接点がある部分だったら、一緒にやってしていいんじゃないみたいな。のは、そういう考えを育まれたのかもしれないですね。は
すごい、柔らか頭だ。本当
い。いやい
に。
や、もうすべてはでも自由にさせてもらってたっていうのが、はい、あるので。
なんかこう、脱杓子定規みたいな感じですね。
あ、でもそうかもしれないですね。本当に。その辺は、はい。本当前勤めてた会社にはすごい感謝してますけどね。
いやー、素晴らしい。
うん。
皆さんもぜひ、脱杓子定規、そして生身の人間で、このし、ちょうどね、4月ですからね、
そうなんです
始め
よ。
るのにちょうどいいスタート
うん。
ですので、ご参考になさってみてはい
は
か
い。
がでしょうか。
何かできることがあれば、はい。ぜひ。
では、筒井さんからお知らせお願いします。
はい。この番組のエピソードをブログ化しております。文字からでも読めるようになっておりますので、お時間あるときにご覧になっていただけると嬉しいです。
そろそろお時間になりました。今日は番外編不真面目なリーダーのすすめでした。皆様ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。筒井さんへのご相談、お問い合わせについて、ポッドキャストの概要欄に問い合わせフォームのリンクがあります。ブログのリンクもこちらをご覧ください。お話は
株式会社ダズリーの筒井千晶でした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。